こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は社会学者内越正幸さんにゲストに入っていただきました。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。そして FM 那覇の平統生です。
はい、よろしくお願いします。
今日二人でね、
はい、
内越さんにお話伺っていこうと思いますが、3月22日に千曲書店からヤンキーと地元、解体や風俗経営者、闇業者になった沖縄の若者たちという本を出版なさるということで、もうタイトルからですね、統生さん、私かなりインパクトがあって、はい、一体これは一体どんな内容なのっていうのが、かなり気になっててですね、内越さんに今日はもう根掘り葉掘り聞かないとと。
沖縄のヤンキー研究本っていうところですね、はい、まあ、もちろん初めて の切り口だと思います。他には知らないので、私も
そうですね、まずそのヤンキーと言われている人たち、はい、まあ、こんなねカテゴライズするのもなんかね、っていう感じはするんですけど、でも
タイトルはね、こういうタイトルつけないと売れないなって、思ったんだと思
でも確かにありますよね、ヤンキー文化とかね、
ここ4、5年ぐらいずっとね、ヤンキー
とマイルドヤンキーとかね、新しい言葉もあったりして、
内地の方ではね、ちょっとこう取り上げられてますけど、実際沖縄にもね、非常に、マイルドじゃないヤンキーが、
マイルドじゃない、これマイルドじゃない、
マイルドじゃない、
ハードな
本格的な、子たちがたくさんいまして、で彼らに2007年ですね、10年ほど前に、ゴーパチですね、ゴーパチ乗って、バイクを見たり、バイクに乗ってた子たちに直接取材、声をかけて取材をして、で、その子たちがその後10年どういう、どこに行き、何をし、ね、どういう変化を成長してきたのかということを、もうすべて余すことなく書いたのが、先ほど紹介していただいた、
ヤンキーと地元。
はい、はい。主にですね、3つか4つぐらいのパートに分かれてまして、1つ目は建設。で、解体屋ですね。解体屋で、働いてる男性たちの、物語になってます。物語でも、もう、現実なんですけど、で、そこで私も働かせてもらって、で、彼らが、語る人生や生活の様子を見させてもらって、まとめました。で、二つ目の章が、付属経営者ですね。本当に下積みから、キャバクラの店長ぐらいから始めるんですけど、キャッチぐらいから始めるんですけど、そう、だいたいそこで、経験を積んで、けどなかなかうまくいかない子も多いんですけど、中には一人、ずっとこう、店を、店舗を拡大していって、やった男の子がいまして、で、彼がいかにこう、地元のつながりを使って、店舗を拡大していったかっていう、彼の能力でやったって話だったら、それもそれで面白いんですけど、すごいねって話なんですけど、彼のすごいとこは、沖縄のこの地元の人間関係を非常にこう、使って、店舗を拡大していくっていう、力だけじゃコントロールできないことなんですよね。
そうですね、多分この、本当に、こう力こぶだけでは解決しないとこですよね、
そうです、
ここ。
そうです。威勢がいいとか、力こぶとか、ネットワークじゃなくて、やっぱセンス的な、ものが、そろそろ警察に捕まるな、この店とか。内定入るなとか。うちのお店もそろそろやばいから、ちょっと目立たないようにしとこうかとか。例えば、一つエピソード紹介しますけど、店にね、ちょっとちょっとこう、足場っぽい人が来たわけです。
足場ね。
ちょっと組織の人ですよね。で、ぽいんですけど、ただで飲ませろとかですね。言われたらしいんです、彼がまだ中、そんなに若い頃ですね、ただで飲ませろとか家まで送迎しろみたいなことを言われて、
結構威圧的
ですね、威圧的な、やばいピンチだと、で彼も焦ったらしいんですけど、なんかずっとこう自分はどこの組織だみたいなことはぼかしてたんですよ、けどその雰囲気はずっと出してて、やばいなと思いつつも、で最後の最後彼がお前どこどこ知ってるかみたいな具体的な名前を出したらしいんですよ、客のね、お兄さんが。その瞬間に地元のネットワークを使って、その本当のその組織の関係者に名前を、なんかお前のところのなんか兄ちゃんが飲みに来てんだけど、そういう人いるかみたいなことを聞いて、いや、そいつはもう先月辞めたんだと。じゃあ、そういうやつがいるんだったら、そのね、 組の人が迎えに行くからということで連れてかれたっていう、うん、そういう修羅場がありましたけど、あのなんで彼そんなことできたかっていうと、うん、彼が当時持ってた店はキャバクラ一店だったんですよ、
はい、
キャバクラ一店をあんな大掛かりな組織が、
うん、
潰すようなことってそんなないんですよね、
うん、相当なことしない限りないですよね。
相当なことしないとない。そんな日常的にそこら中のキャバクラを嫌がらせしたらさすがにもう信頼関係もなくなるんで、
そうですね、
そんなことはないだろうと、うんうん、なんか別に何か目つけられるようなことはやってない、うんうん、にもかかわらずこんなことないはずだと、なんかちょっとこいつ偽物っぽいなっていうのはやっぱ分かったらしいんですよ、
うん、
もうそれはもう彼のネットワークとか経験ですよね、うん、でまあ最終的には地元のねそのつながりを通じて、うんまあ、身元を判明して、追い払ったっていう話がありましたよね。
すごいですね、まあ、これも、うん
まあ、すごいやつだなと思いながら、
うん、でも洞察力があるっていうか、うんね、本当に賢い人なんです ね、 ですね、
はいまあ、そういう形で、ね、経営して、うんのし上がってた方の、まあ、物語が2つ目、うん
はい、
で最後までいきましょうね、うん、3つ目があの闇あですねあれです闇仕事の、
はい、
お兄ちゃんで彼はもともとトビだったんですけどね、
うん、
トビをさっと辞めるんですよね、うん、でまあ若い頃から15の時からの付き合いで彼がある町のある店のキャバクラのナンバーワンの女の子をずっとこうしかしてですね、
うん、
で、見事結婚まで、行き着いたんですけど、
うん、
なぜあ、まあ、10代の頃 彼女とまあいろいろ一生、まあ、その奥さんも、彼もずっと働きながら一生懸命やってたんですけど、まあ最終的に、まあ離婚しちゃったと、
うん。
その時の、まあ、反省をですね、彼が10年後に、うんしてるシーンなどがとても面白いですね。あの、僕も若かったんだよ、あの頃は、みたいな。あいつも一生懸命だったよ、みたいな。何の、あれも気になることはなかったと。ただ、俺も若くて、それができなかったみたいなことを言ってた。で、まあそういう、そのトビを最終的に辞めて、
うん、
で、まあ怪しいし、あのや危なっかしい仕事に、また地元のネットワークを通じて入っていくという、うんうん、なんかね、割と入っていくだけじゃなくて、
うん、
いろいろ断ったりもしてるんですよね。
うん、
例えば内地から内地のちょっ と遠い先輩から あの出勤代金大工業ってオレオレ詐欺の、
はいはいはい、
っていうのは割と最近新聞でもね、
出し子とか
出し子です、出し子の誘いが調査中に電話でかかってきたんですよ、うん、
へ
の時にああそうっすかそうっすかって電話切った瞬間にその彼らの友達とかでやばいっすねあれみたいな、
うん、
で分かってるんですよ。でいくらもらえてどういうリスクがあって将来展望どうなんだと、
うん、
でこれだけもらえるんだったら考えるけどこれぐらいの金で、
うん
ね、2ヶ月ぐらい、ね、組まれると、うんうん、あの警察連れてかれるんだったらちょっと引き合わんなと、
うん
うん
う
ん、
でいうことで彼は断ったんですよ。だから割とあの彼らがその闇仕事に入っていくんですけれども、うん、その中でもやちょっとこうソフトな感じのねところに行っていった。でそれをなぜこうそこにいてあの選んでいったかっていうのを、まあ、地元のつながりを通じて何ですかね、リスク管理で危ないからやめればいいって話じゃなくて危ないことしてでも、
うん、
将来の生活が確保できるんだったら彼らは危ないことするんですよ、
うん、
これがやっぱりあのちょっと私が最初分かんなかったまあ分かんなかったことで危ないことはそもそも最初からやっちゃダメな世界に生きてるじゃないですか私たち、うん
はい、
けどそもそも生活があと数年経てば積むというか、
うん
っていうせあの日常を生きてるとしたらいやいやいやそれはちょっとまとまった金欲しさに危ういことをしてでも生活を守るっていうことを優先順位せざるを得ない状況っていうのはあるよねと、
うん、
彼らもだから別に誰かを騙しちゃろうとか、
はい、
お金を大きく、まあのまあなうん、稼いでやろうっていうことじゃなくていやこのままいったら俺たち生活積むしだって年金も払ってないし、
うん、
ねそんなそういうあらゆる公的扶助だと全く彼らには関係ないですから、
うんうん、
でそんな中あ自分らが30、40のことを彼らなんかは考えたときに少々危ないことしてでも生活や仕事の形を確保するっていうためにそういうことをやってたっていう まあ、考えながら、調整しながら、
リスクとリターンを、ね、
そうです、うん、っていうことの、まあ、賞があります。はい、
過酷ですね。そうですね。
はいはいはい、うん、だから、かつてなんかだと出稼ぎですよね、うんうん、復帰前後なんかでも内地に行ってまとまった金を稼ぐとか、うん、そこで手に職つけるとか人間関係広げるとかっていうなんかこうちょっとまあ行って、グレードアップして帰ってくるわけですよ、
うん、
だけど、今の彼らが内地に行く、ま、彼らは今季節って言うんですよ、うん、季節ってそんなの全然備わってないんですよ、
うん、
お金もたまんない人間関係も広がらない技術も身につかないそんなの言っても無駄なんですよね彼らからすると、ね
うんうんうん、
で日中の無駄って言ったら、まあ、あれですけどある程度基盤がある人にとってはいいかもしれないけども、うんうん、彼らその基盤がないわけです親からも何か資産が継承できるわけでもなく、うん、学校に行ってるわけでもなく、うん、なのでその基盤を固めるためにはそういうリスキーなことも含めて選択肢としてあったっていうのは抑えとかなきゃいけないなと。
なるほどね、
うんうん、じゃあその基盤というのが、うんうん、その地元のネットワークっていうふうに考えられるわけですかね、う
ん
う
んはい、ただこの地元のつながりネットワークもですねなんか今お話した3つの業種で現れ方が全然違ってて、うん、建築業の場合は強くもうつながりがあってでそこで地元の後輩を、うんうん、ロックオンして、うん固めて、囲い込んで働くってもらうっていう強いつながりがあるんですけど、うん割と風俗経営なんかだとそんなに地元の人間と深くつながっちゃうと共倒れしちゃうんで、
うん、
自分の危ない情報も特定の人間と共有しちゃうとそいつがパクられたらと自分も
一緒になっち
ゃう、ね、芋づる式で、
そうです。だから広くどの情報を誰と共有するかっていうのを非常に彼は神経質使ってました。ただやっぱりシェアをしなきゃいけないんで一人でやっていけないんで、そういうつながりでしたね、
はい、
うん、で先ほどの闇に金業者なんかで言うともう基本的にポイ捨てです。地元のつながりはほぼないと思って、
うん、
はいは
い、
出し子もそうですし一回そういう形で警察に捕まっちゃうとその後輩はもう使えないですから地元の悪い、まあ悪いねっていうか先輩からすると、うん、もう警察にもうリストになってますんで、
はいはいはい、
なのでだから非常にこう技術的なこともリスクなこと何やったらあかんでとか、うんうん、こうやったら警察にこれぐらい捕まるよとか、うんうん、こういう情報がねなかなか世代間でシェアされてなかったですね、
うん、
はい、だから特定の地元でどういうつながりが作られててどういう仕事に就くかって、ね、非常にこう3つこの今3つ話したとこはそれぞれ地元違うんですよ、
うんうん
うんうん、
でそれはそういう形は先輩からずっとこう継承されて、うん来ていったのが3つ分かったことですね。
なるほど、うん、地越さんってそれを10年追っかけてた話なんですけど、じゃあまあそれぞれパシリしながらいろいろつながりができてその人それぞれを、うん、まあ何人かを並行して取材したりヒアリングしたりしたっていうことをこれを積み上げてきたってことでいいんですか。
そうですね、
今のこの本に結実した
っていうのは、はい、そうですね、出会いから始まり、その当時のことを書いてで10年後今その時のことどう思うみたいな上間陽子さんの裸足で逃げるでも読み聞かせということをやってますけど、うん、書いた原稿を彼らに見せて一緒に読みながら、
は
い、事実関係だったり、
うん、
確認を書いていいかどうかの確認をするという作業私も一緒にやって、
なるほど、
はい、それはとってもやってよかったなっていう、うん、私も10年前こういうことがあったねって彼らもすごい喜んでくれるんですよね、
うん、
ああこれは若かったなとか、ああこの時はイケイケだなとか、
うん、
いうことを彼らもあって、でこれ書いていいみたいなこともあったんですけど、
うん
うん、まあ打越が書きたいんだったら書いても
みたいな、すごい信頼関係
です ね、
ちょっとね、それは嬉しかったですね、
うんうん、
ちょっとこの話は有名だから身元がバレるんだけどちょっと他のところで変えて書こうかみたいなことを言ってくれたこともありまして、うんうん、であとは暴力ですよね、自分が振るった暴力のことを、うんうん、書かなきゃいけないって、まあ、書けなきゃいけないって書かなきゃやっぱ建築現場のことはやっぱ書いたことにならないと思ったんで、うん、やっぱり殴ってしまった先輩に、まあ、一人一人お会いして、
うん、
先輩を別に悪者するつもりはないんだけども、この暴力が起こったことを丁寧に先輩の人生その日のこと、うん、なぜその理由 どう拳にどういう意味を込めたんだと、うんうんうん、いうことを一人一人丁寧に聞いて、それも含めて書きました、うんうんはい、だから正当化するつもりはないんだけれども、そういう方たちがそういうことになってしまった状況やね、背景をね、うんうん、やっぱりこう理解しないことには、うん、ちょっとなんかこうね進めないので、そこを書かせてもらいましたね。はい、
まあ、今回は2回にわたって実は内越さんにお話を伺ってるんですけれども、うん、1回目その、まあ、彼らが生きているその沖縄の状況って一体どうなってるの、うん、っていうようなところがあると、まあ、今回のお話もねちょっとこうつながってくるところがあると思うんですけれども、うん、どうしてもこのヤンキーの方たち、うん、ヤンキーと言われている人たちのその文化とか社会とかって、私が暮らしている社会と文化と全く切り離されているというか、関係がないように思ってしまうんだけれども、うん、でも実は違いますよね。うん、なんだろう、一緒に、うん、今このコミュニティにはいないんだけれども、うん、実はお互い関わっていて、うん、っていうのが見えてないだけなんだなっていうのが、うんうんうん、お話を聞いててなんか感じました。
もうそうですね、非常にこうなかなか調査もされてない人たちであることは事実ですし、うん、で割とその割にはいろんなところでこうねこうなんですかね、はっきり言えばこう批判されるんですよね、
うん、
土木ね、要するに目先の利益を得て、うん、そういう、こう、工事をするのかとか。で、彼らも生活あるんで、やっぱりこう、どうしてもこう、基地のこととか、
うん、
微妙でなスタンスにならざるを得ないって、そこがなぜ彼らがそういう選択をするのか、
うん、
公共事業に耐えらざるを得ないのか、それはやっぱりもう生活なんですよね。本にも書きました。建築会社の社長の奥さんがですね、公務員なんか、あれじゃないかと。私らは失業倒産するんだよと。人たちはもう生活あるじゃないかと。うん、基地反対言われても、私たちはそれでも食ってかなあかんのよっていう、まあ、うん、そういう趣旨の発言を取り入れて書いてあるんですけど、うん、それは、やっぱり、強烈でしたね、うん、はい。奥さんの話が出てくるんですけど、はい。なんていうんですか、その、生活が、担保できない状況で、こう、ずっとこう、戦後、復帰後、生きてこざるを得なかった、階層の人たちが沖縄にもうたくさんいて、で、その方たちと、まあ、要するにこう、構造的に分断させられている状況があるわけですから、うんうん、それは、分断させられているわけじゃなくて、最終的に、統合というか、理解できるようなために、うんうん、なぜこの人たちがこんなことをしているのかを書かないと、
うんうん、
また、再び、この分断を超えることはなかなか難しいので、うんうんうん、分断してるじゃなくて、分断をしっかりしっかり描いた上で、どうこう、理解し合えるか、
うん、
そのために、今、そういう、奥さんの話だったり、うんうん、っていうことを取り入れました。書きました、うんうん。はい。ちょっと微妙ではあるかもしれないですけどね。
うん、なるほどね。うんうん、ここで、まあ、しっかり内越さん事実を書いてもらって、うんうん、そこの後ろにある構造も書いていただいて、はい、ここを我々知らないと、うん、ふわっとしちゃうんですよね。
うんうん、そうですね。何かね、計画立てようと思っても、うん、多分。
沖縄のこととしてちゃんと捉えてね、うん、やっていかないと、うん、まあ、別にこの前の県民投票も誰が行かなかったかとか、これをどう評価するかって話ってすごくたくさんあったと思うんですけど、やっぱり沖縄にはいろんな考え方とか層があって、でその人たちのリアルなところを多分知らないと次に進めないなというところはあって、そこを今回ね、広島から来て10年ですよ、はい、
すごい人が沖縄にいますね。
書いてもらったと思っております。ぜひみんなに読んでほしい、
はい、うん、まあ本当私の仕事はこの彼らが、うん、こういう沖縄でね、本当に生活厳しい中必死に生きてる男の子たち女の子たちの様子をやっぱ内地の人にね、もう沖縄の人もそうなんですけど、うん、内地の人にしっかり読んでもらって、考えてほしいなっていうのがやっぱり、うん、最終的なゴールですね。
うん、うんうん、 まあ、あのね、よく言われるじゃないですか、うん、沖縄って日本の縮図よっていうふうに言われることってあるけれど、単純に比べられることは、単純に比べてこうだよねって言えないところももちろんあるんですけれども、こういう構造が日本にあるっていうことは、やっぱりこの、ぼやーんと、日本って中流で発展国よねって思っている私たちが、やっぱり知らないと、正しい道っていうのは、明るい道っていうのは考えられないなっていうのは、やっぱりこうひしひしと思いますね。ということでですね、すごい本が出ます皆さん。いやでもこれ本当に今から読んでみたいというふうに思いますけれども、まずはですね、手に取っていただきたいと思います。3月22日に千曲書店から、ヤンキーと地元、解体や風俗経営者、闇業者になった沖縄の若者たち、内越正幸さんの著書が出版されます。で、沖縄県内は多分4月の上旬ぐらいになるかな。
そうですね、はい、書店に並ぶのは4月頭ぐらいだと思います、はい、また、はい、ちょっとトークショーなどもあると思いますので、もし読んで、もしくは関心がある人がいたら、話を聞きに来てください、
はい、
出版後ですね、
出版後ですね、
出版後トークライブとかあって反応出てくると思うんで、
うんうん、
どんな反応だったかをまた内越さんに聞き
そうですね
っていうことで、またぜひご出演ください。
はい、
うん、
ありがとうございます、
はい、社会学者の、内越正幸さんでした。どうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。